はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは山口市徳寺長勝寺住職扇昌淳さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昌慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
いやー、ほんといろいろな人生の経験をされていて、まあそのね、社会と関わっていく、他者と関わっていく、しかもそれをね、研究テーマでもありつつも、こう自分自身のこう、はい、身を持ってというか、そこにこう飛び込んでみてやってみているっていうのは、はい、ほんとすごい、貴重な経験をね、されてるなと思って伺ってましたけど、はい、うん。まあ、そうやってやってきた中で、まあ、改めて、僧侶としての、
はい。
うん。扇昌淳さんという人から、なんか、もちろんね、説法も待機説法ですから、はい。相手相手で、変わっていくんですけど、まあでもこういろんな人と接する中で今感じていらっしゃることを踏まえて、仏教にもいろんな語り方があるわけですけど、なんかやっぱこういうここの部分を、お伝えしたいなみたいなのって何かこう大事にされていることはありますか？
そうですね。どうでしょう、難しい質問ですね。最終的にはですね、我々の独生独死独孤独来っていうね、仏説無量寿経の中に言葉があるように、人間って結局一人で生まれて一人で、ね、亡くなっていくってことはみんな変わらないじゃないですか。
うん、
その中でいろんな、まあ、生まれによって環境も違いますし、いろんな人生経験も違ってくるんですけども、でもその独死独孤独来だけは変わらないっていうところ、ただそこに仏法っていうのがあると全然その豊かさが変わってくるよっていうところ、苦しみも減ってきますよってことは伝えるようにはしております。ここを伝えたいなと思います。特に浄土真宗という中においては、やはりこの死というものは非常に最終的に大きなものになってくると思うんですよね。私若い時は今に目を向けて今をって言い続けていたんですけど、でもだんだんこう考えてくると、今も何もいずれはなくなるっていうところに、やっぱり死というものがあるから、この生というものも非常に大事になってくる。でも生というものにフォーカスすれば死というものをどうしても問題出てくるっていうところで、最終的に自分が行き着く問題、人々が行き着く問題っていうのはやっぱりこの死という大きな問題なんだろうなっていうふうにこう思うことが多くなってですね、
うん、
この部分に歩んでいくところで、最後一緒に皆様がいらっしゃるんだよっていうことほど大きいものはないなっていうふうに自分自身も感じるようになって、それによって非常にこう感謝される方も多いっていうことを見てきてですね、ここは大事なんだなって思うようになりましたね。
仏教にもいろんな言葉がある中で、そこ来ましたね、独生独死、はい、独孤独来、
はい、
独がね4回も出てきますからね。
そうですね、独でね。
私、先日、脳科学を研究している先生のレクチャーシリーズで、まあ、ゲストに呼ばれて喋る機会がありまして、はい、で最後にこの質問をしますと、あなたにとって現実とは何ですか、
うん、
で脳科学のね話でこう人間の認知認識とか、
はい、
科学的事実と、それ言い換えると客観的事実 まあ、それに対するこう主観的な、受け止めとか、まあまあ、その辺の話を踏まえての、
うん、
あなたにとって現実は何ですか。で、いろんな答え方がありますよね。例えば、うん、その仏教では、まあ、有意識という、
はい、
ね、
はい、
あの世界は心が作り出すというのが、
うん、
だから、いやもう現実とは、心が作り出すものですっていう答え方も、
はい、一つ
ありますと、はい、ただ私はあえて、うん、そっちのこう認識系の答えにせずに、答えたのは、私にとって現実とは生まれてきたからには必ず死なねばならない人生を今生きているということですっていうふうに、はい、答えて、はい、その認識系の論点じゃなくて、その死というものを、うん、まあせっかくそのレクチャーシリーズでも僧侶は初めてだっておっしゃってたので、うん、多分認識系の話っていろんな人がねできるところなんですけど、そう、まあ本当この人生の現実とは独生独死どっこどくらいであるっていうことですよね、
うん、
そう、やっぱそこを取り上げたくなったのは、そう、もしかしたら小木さんの、ま、前はこう、まあ、マインドフルネス的なメッセージこう今ここを生きていくんだっていう、はい、ね、現実は過去にも未来にもあるんじゃなくてここだよっていう話、
はい、
うん、が、まあもちろん今も それはそれとして、ね、
そうですね、
あの、はい、あるんですけど、
はい、
うん、だけどだんだんこう、まあ、年を取ってきて自分自身のこう心に染みる部分ってどっちかというと そっちにやってきたっていう
本当に、
うん、
本当
あります
ね、思います、はい、
うん、
不思議なもんで、あの時あんだけだから、もうもしあの30代前半でやっぱり喋ってた自分が思う恥ずかしくて、なんてこと言ってしまったんだろうって思いつつ思うこともあるんですけど、あの時あの時でも本当に自分の精一杯の言葉を振り絞ってお話をしてたんですけども、
うん、
やっぱりまた見えてくる世界が変わってきたなっていうのはあってですね、
うん、
まあ、自分の人生経験もやっぱり増すとですね、それだけ考えることも増えてきますしね、はい、
そうですよね、
読書読書読書どくらいに尽きるなと思って、その読書っていうところにもまさに今っていうのがね、もう含まれてますしね、
うん、
今どう生きるべきかっていうか考えられてると思うんですね、
うん、
読書っていうね、
マインドフルネスって言った時に、まあどうしてもこうそのカタカナというか英語自体は、うん、まあ、欧米をなんか経由してきているところもあり、
はい、
で、まあ、そこでイメージされるのはやっぱりね、こうメディテーションだったりなんですけど、
うんうんうん、
でも例えば小木さんのお寺で、あの、はい、まあ、お盆参りであったり、
はいはい、
ご門徒さんお檀家さんの お宅をこう回っていって、
はい、
まあ多くの場合迎え入れてくださるのは、あの一番その家の年配の方、
はい、
70代80代っていう方とお会いすることも多いと思いますし、はい、まあむしろ迎え入れてくれるっていうか、まあ3世代で暮らしてるとかっていう人は減ってますからね、だから
そうですね、
独居の方とかも多いと思うんですけど、うん、でその方たちが、まあ、どんな日々の暮らしをしているのか、だんだんこう体が動かなくなったり、あの掃除もままならなくなったりもしますよね。物もちょっと高いところのやつ取れないとか、
はい、
うん、まあそんな中でちょっとこう、そう、掃除したくてもできないような環境の中でちょっとこう埃っぽくなっちゃったこうお仏壇の、まあ、手の届く範囲だけ、うん、まあこう綺麗になんとかね、うんうんうん、されて、まあ、手を合わせていらっしゃるっていう、うん、そのことをにそのあんまりこうマインドフルネスのイメージってはまらないんですけど、
うん、
なんていうかこう今ここに心を落ち着けるとかっていう思いで全然手合わせてる感じではなくて、
うんうんうん
うん、 よりも、まあ、私の文脈で言うとグッドアンセスターというんですかね、その
ああなるほど、
過去お仏壇にはね、その亡くなった伴侶の方であったりもしますけど、うん、写真が飾られていて、まあ、両親ご両親の写真も古い写真とか、うん、まあ、投げ石に大きく飾ってるところもありますけど、うん、に向かって手を合わせて、あの、まあ、今日一日見守ってねっていうこともありつつも、私もいずれそっちに行くんだよっていう、なんかね、それがこう混然一体となって、うん、そこの、まあ、祈りというのか手を合わせるのにこう気持ちが込められているので、私はそれはそれで、その今ここ的なマインドフルネスじゃないんだけど、あの長い時間軸の中で今日があるっていう、で根性の性をね、あの生老病死、私の生老病死を超えたところに、なんか向き合っていくような広い意味でのマインドフルネスなのかなっていうのはこう感じたりしてるんですよ。
なるほど、なるほど。いや、その通りだと思います。あの、まさにそれがいわゆるベアダテンションっていう、もしくは少年っていうんですかね、発祥道で言うと、につながるんじゃないかなと私は思ってますけどね。もっと言い方を拡大解釈すれば、それこそ涅槃じゃないかなと思いますけどね。
涅槃。
はい、心がね、かき乱されなくなった状態で、ニルバーナの感覚として、ね、音車ですから、ね、涅槃にしても内容にしてもですね、意味は入滅っていうことじゃないですか。うん、要は、心がかき乱されなくなった状態、真摯にその、いろんな思いに馳せて、自分の命のあり方に感謝するっていうところですよね。その状態こそが、いわゆる涅槃っていうところにつながるんじゃないかなと思ってですね、それこそが少年でもありますし、ベアラテンションってこう、我々の、その自分の偏見的な、あのものを全部取り除いて、ただただ感謝の自分の存在意義にこう、感謝をするという、その瞬間っていうかね、時間っていうのは大事だなと思いますし、それを求めていく仏教の行っていうのがあるんではなかろうかと思っていますけどね。
行。
いろんな修行っていうのがね、あります。世の中にですね。それは、もちろん悟りを得るための行なのかもしれませんけど、その悟りと、また別に、涅槃を求めていく、その心の乱れない状況を作っていく。
はいはいはい、はい。
また一つの悟りなのかなと思ってですね。
涅槃を求めるか。そうですね。厭離穢土、欣求浄土。この、まあ、汚れた世界というのか、こうノイジーな世界から離れて、もうちょっと清らかな世界を求めていく。まあ、それは清らかさっていうのは、ただあのこう綺麗だっていう、空間が綺麗だとかじゃなくて、やっぱこう受け止めの心がこう整っていくっていうんですかね。今のこう涅槃を求めていくっていうことと、
はい、そうですね。それってなんか掃除するのも一緒で、先ほどのお仏壇の話をするとね、手の届くところだけで一生懸命やって、その中でいろんなことが考えられていて、気づいたらそういう境地に立ってるっていうことですね。最初からその思いを持ってやる方もいらっしゃるかもしれませんけど、基本こう一生懸命、ね、できるこのお掃除をする中で、そういうふうにやっぱ精神状態が持っていかれて、手を合わせた時に、やっぱりいろんな感情と思いが芽生えてくるものかなっていうね。その姿から感じ取れますしね、見たら。
そうですね。そしてそれを、まあ、お参りに行くときに、まあ、ひとときのその涅槃モーメントを、お坊さんと一緒に共有しつつも、大木さんは、まあ、市議として
、はい、
そうは言っても、まあ、日常生活ままならなくなってもいる、そっちの苦しみを、まあ、行政としてというか、はい、働きかけて、そっちもなんとか、まあ、できることは限られているとはいえ、やっていこうとするっていうのは本当に、まあ、自然な流れでもあり、でもなかなかそれってお坊さんどっか、まあ、俺のっていうか、まあ、俺の私たちの、私の守備範囲は、まあ、心の問題であるみたいなところで、こう、区切っちゃ いがちなところもあるかなと思うんですけど、そこをね、うん、乗り越えてやっていこうっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますね。
いや、とんでもないです。そもそもでもラインっていうものがないと思っていてる。
ないですよね。
うん。うん、なんか、ね、なんかここからここまでがどの、そんなことやってるから逆になんかこう、進まないんじゃないかなって思っていて、
はい、
共有できる、はいはい、手伝えることは手伝っていこうっていうのがやっぱり自由な自然なことじゃないかなと思うんですよね、
うん、
その最近その話をすると私医療関係に非常に今興味を持っていて、
うん、
まあこの地域は僻地医療っていうのが非常に進んでいてですね、
はい、
病院がないのでこの地域にはほとんどなくなりかけたので、まあ、ようやく今僻地医療の進んで病院が一個できたんで今ホッとしてるところなんですけども、
うん、
そういうところで今医療と共有をしてですね、そこから話がこうどんどん広がっていて、認知症の問題だったりとか、いろんなとこがあるんですけども、
はい、
やっぱり看取りというところでは、ね、一般の方々ってやっぱり看取りって勉強しませんからね、医学の、あの教科書にも死の看取り方なんか書いてませんから、
うん、
どうすればいいかわからないっていう。もちろんそれって僧侶の方もわからないものであって、
うん、
むしろ僧侶の方々は亡くなった後、ご遺体を目にして、ね、
そうですね。
話をすることがほとんどなので、でも、まだ死の受け取り方っていうのは、いろんな勉強させてもらってる分、受け止めることもね、ちょっと人と違った観点から物事を受け止められるので、
うん、
その話をしてほしいっていうところで、今いろんな医療関係でもお話をさせてもらってるんですけども、こういう体制がやっぱり必要なんだろうなと思って、できるとこはできる、できないとこはできないというところで一緒に、共同することによってより良い関係が生まれていくんじゃないかなと思いますね。
いかなる人も独生独死独子独来である、
そうなんです、
うん、のであれば、そこを起点に、みんなでそれを考えていこうよっていうのは非常に、うん、公共的なことですしね。
はい、医療現場の方々も今少しずつその仏教界に対するその今まであったこのなんとなくなんとなくこの否定的なイメージがなくなってきているというか払拭されつつありますから、うん、なんかこう昔はね病室に来たら不幸だから不幸のなんかこう象徴だからやめてほしいなんて
縁起でもないってやつですね。
そうですね、
はい、
今そういう雰囲気もなくなってきましたしね、
うん
うん、
そうか、いやまたじゃあこれからいろんなご経験もねとか事例とかにも触れたり積み上げていって、ぜひ、
はい、
まあ私もそうですけれども、いろんな他のお坊さんたちの、モデルにというのかインスピレーションに、はい、
なっていただくと、ね、頑張ります、はい
はい、いやありがとうございました。すごい、
ね、
キャッチアップできてよかったです。
いや本当こちらこそ嬉しかったです。
お話してじゃあまた、いずれお会いしましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
マンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツ
See you.
白鵬黒う大天智念万人明眼瑠璃水光明智大心化 さあ、
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。